本日の聖書箇所は旧約聖書詩編31編の1節から8節です。教会備え付けの旧約聖書ですと、旧約聖書の813ページの下の段から始まる箇所です。旧約聖書詩編31編の一節から八節をお読みしたいと思います。私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。神が上から分けてくださる分け前は何か。全能者が高いところからくださる相続財産は何か。不正をする者 には災い。ごめんなさい、すいません、失礼しました、はい、ごめんなさい、ありがとうございます、失礼しましたその前の予備記を開いてやりました、ごめんなさいはい、もう一度読み直したいと思います。詩編31編、指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたの御名ゆえに私を導き、私を伴ってください。私を狙って密かに張られた網から私を引き出してください。あなたは私の力ですから。私の魂を御手に委ねます。真実の神主よ、あなたは私を贖い出してくださいました。私は虚しい偶像につくものを憎み、主に信頼しています。あなたの恵みを私は楽しみ喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。あなたは私の敵を手に渡さず、私の足を広いところに立たせてくださいました。以上です。それでは、木戸先生に神に頼るというテーマでメッセージを取り継いでいただきます。先生よろしくお願いします。
おはようございます。はじめまして、私は、キド・ブライアン、と申しますけれども、私は現在メトロニューヨーク地区のナザレン教会の、副理事長、の仕事をやっておりますけれども、実は最近は日本語を使って説教しておりませんけれども、間違いが多いかもしれないので、間違ったらお許しください、お願いします。笑わないでください、お願いします。私は10年間日本に住んでおりましたけれども、印西市にある東京キリスト教大学、まあ、その頃は印西町だったんですけれども、印西町が印西市に変わって、今印西市にある東京キリスト教大学から大学院の方に入って、宣教学修士を受けて神様に感謝します。さて、今日 の説教題名は神に頼る。英語で言いますと Relying on Him となっておりますけれども、神に、頼る。僕にとっては神に頼るという題名は非常に極めて大事な題名だと思いますけれども、こういう質問が大事だと思います。どんな時神に頼ることができるんでしょうか。繰り返します。どんな時神に頼ることができるでしょうか。ある日本聖書協会からのリストを借りて分かち合いたいと思いますけれども、そのリストを分かち合いたいと思います。こんな時 神に頼ることができると固く信じます。こんな時聞いてください。悔しさを感じる時、心の平安を求めたい時、順調な時、神が分からなくなった時、満足できる時、許してもらいたい時に神に頼ることができます。より良い生活を求める時、病気や苦しい時、新しい仕事を始める時、または仕事を失う時、悪に出会ったと感じる時に神に頼ることができます。愛するものを失った時、結婚した時に神に頼ることができます。豊かな人間関係を求める時、我慢しなければならない時、確信が欲しい時に神に頼ることができます。落ち込んだ時、危機に襲われた時、やる気を失った時、やる気、例えば伝道意欲、選挙意欲を失った時に神に頼ることができます。すべてがうまくいかない時、悲しい時、信仰が弱いのではないかと迷う時に神に頼ることができます。牧師がいない時に特に神に頼ることができます。忙しすぎる時に神に頼ることができるんですね。神が離れてしまうと感じる時、暗い気持ちになる時に神に頼ることができます。出発の時、無関心に陥る時、眠れない夜に、人と争った時、死の恐れに悩む時、疲れた時、罪を犯した時、心配でたまらない時に神に頼ることができます。主を礼拝したい時、そして祈りたい時に神に頼ることができます。こんな時に神に頼ることができると固く信じております。私は皆さん、ご存知のように私はマラソンをするのがすごく大好きですけれども、去年の3月にワシントン DC にあるマラソンに出まして、ものすごく半年前から一生懸命トレーニングをやって、だいぶ10キロ、20キロぐらい減ってしまったんですけども、そのマラソンの日にすごく嬉しくて元気が出て、実はそのある教会のためにチャリティのために献金を募ってですね、6000ドル以上募ったんですけども、その教会に献金しましたけれども、で前半は大丈夫ですね。前半と言いますと最初の21キロは問題はなかったですけれども、ところがその21キロところでですね、足首を捻挫しまして、どうしようかなと思って、だけどみんな教会の人に囲まれてですね、みんな頑張れ頑張れ、 Go go Brian, you can do it, Pastor, you can do it、 応援してくれたんですね。どうしようかなと思って神様に祈りました。主イエス、私はもう最後まで完走しないと喜んでくれないし、献金も入ってこないし、せっかく皆さんも頑張って一生懸命もうプレジューですね、もう献金金額を紙に書いて、私は100ドル50ドルを一生懸命書いてですね、諦めたくないです。主よ、私にぜひお願いします、力を与えください、何とかしてください、お願いします、あなたの臨在を感じています。 その時に元気が出ました。私はペースダウンして、でも走り続けました。最後まで 42.195 キロまでも完走ができたんですね。ハレルヤ、神様に感謝します。ハレルヤ、そう思わないでしょうか皆さん、ね、一人の力でもできなかったですね。ところが自分を押して、神様、私の持ち力はありません、ね、痛くて痛くてどうしようかなと思って、でその見物人にですね、もうみんな見てる人にです、ね、周りの人がもう私の痛みをもう知ってまして、 You can do it, you can do it Pastor Kido, go, 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 頑張れ頑張れ、諦めない、大丈夫で感想ができたんですね。その時に私は神に頼ることができました。本当に神様に感謝します。いや、その次の日はもうもっと痛かった、筋肉痛があってですね、もう歩けなかったですね。1週間も本当に歩けなかったですよ、痛くて。で2週間ぐらい経ったら、その足首の捻挫がもう治ったんですね。本当に神様に感謝しますけれども、である時に、ある時じゃなくて、だいぶ前に神学に入った時にですね、私は全く日本語ができなくて、祈り方も分からなくて、日本語の聖書も読めなくて、もう最初からもうその日本語の世界に入ったんですね。でところがその半年後、1年後、その千葉ナザリン教会の牧師先生に頼まれて、ブライアン君、説教してください、お願いします。ここですか、説教するんですか、いや怖い、英語でもう何とかできるんです、日本語で説教会できないんですよ、いやしてください、お願いします。でその森先生という牧師先生も答えることができなくて、はい分かりました、はい分かりました、それは建前ですね、本音はもう やりたくない、できないと、うん、でその日にですね、もう本当に汗びっしょりで、なんとか最後まで行けたんですけれども、でその最初その説教の中でですね、もう間違いました。本当は痛かったのは文化的な荷物、それを痛かったですけれども、それじゃなくて文化的な荷物を言わないで文化的なおむつを言ってしまいました。でみんな笑いまして、でごめんなさいごめんなさい、おむつじゃなくて、で神様に頼ります、主よどうしようどうしよう、恥ずかしくて、で私は一生懸命考えまして、あじゃあその荷物の中でおむつも入ってるかもしれないと私は言いましたね。私はギブアップはしなかったですね、諦めなかった、間違いがあってもみんなが私の気持ち、心がもう分かってくれたんですね。間違いがあっても、あるデボーションを分かち合いたいと思いますけれども、私にとってはこれは10年前に私が読んだデボーションを分かち合いたいと思いますけれども、聞いてください。手を離しなさい、英語で言いますと Let go、 そのデボーションを分かち合いたいと思います、聞いてください。キャンパスライフという雑誌の記事で、スーザン・スマートは自分の3度目の、そしてこれが最後となってたかもしれない単独飛行について語っています。彼女が5000フィートの上空で練習をしていた時、飛行機に制御不能になりました。そして乗ってたセスナ150は地面に向かって狂ったように霧もみ効果をし始めたのです。数秒間のパニックの後、彼女は教官の言葉を思い出しました。セスナ150が霧もみ効果をしたら操縦桿を離しなさい。セスナは独力で飛べるように作られています。スーザンは自分に向かって数度離しなさいと叫びました。やっとの思いで操縦桿から手を離し、その手で桿を追いました。縦に横にしばらく乱暴に揺れた後、飛行機は水平に飛行 飛行し始めました。半マイル以上も落下しましたが、手を離す信仰を持てたので彼女は生き延びることができたのです。スーザンの経験は、危機の時に神に頼るとはどういうことなのかということを鮮やかに物語っています。自分の人生のすべてが制御不能になり、狂ったように切りもみ効果しているように感じるとき、神に頼り切ることを良いではありません。パニックになり、神の約束を疑い、神の教えを無視して、不従順に神なしで問題を解決しようとします。しかしこのような対処方法は無益です。詩編31編でダビデは苦しみの時に主に叫び求めます。彼は唯一の望みは、自分の状況を神の御手に委ね、神に頼ることだと知っていました。あなたの人生は切りもみ効果中ですか？もしそうなら、操縦桿から手を離しなさい。私はこのデボーション何回も何回何度も何度も読みましたけれども、主に神に頼ることだとよく分かってきました。神なしで問題を解決しようとはしたことはありますか？神なしで、そういうクリスチャンはたくさんいます。 おそらく神の御言葉を無視して、聖書を読めないで、祈れないで、教会に行かないで、交わりもしないで、交わり会にも出ないで、自分の力だけで問題を解決しようとしています。でも先ほど言いましたように、このような対処方法は無益です。あなたは計画、あるいは心配事、あるいは試練はありますか？いや、先生はないです、ないですとおっしゃったら、それは嘘です。みんなちゃんと試練が、悩みがあるんですね。みんなが試練がある程度あります。はいと答えるなら、その計画、あるいは心配事、つらいこと、試練を神に委ねましたか？私はの趣味の一つは、広辞苑あるいは国語辞典を使って単語の意味を調べるんですね。もう大好きです。まあ、変なアメリカ人かもしれないですけども、多分そういう人は一度も会ったことないですけども、広辞苑を使ってですね、あるいはあとは法律がもう大好きですから、六本全書、あれをよく見るのがすごく大事ですね。変な外人ですけども、でも神に頼る意味を理解できる第一のステップは、委ねるという動詞を理解しなければならないと思います。私たちは先ほど歌いましたけれども、賛美しましたけれども、委ねるという単語がなんかいくつかの箇所でも出たんですけれども、委ねるという定義を調べたらこの意味が出てきます。全てを任せる、全てを捧げる。いいですか？繰り返します。全てを任せる、全てを捧げる。で、僕はもう単語が大好きですから、全てという単語も調べました。全てという単語を調べたら、こういうこの意味が出てきました。意味深いですよ。すっごく意味深いですよ。全てという意味を調べたら、この定義があります。全て全て、 I my day はありません。曖昧ではありません。全てを神に捧げなければならないですね。全てを任せる、神様取ってくださいあなたにあげる、任せるですね。全てを 50% ではありません。ある部分ではないですね。全てを任せることですよ。自分の経済的な状況、人間関係のこと、仕事のこと、すべてを神様に任せることですよ。 すべてを任せる、すべてを捧げる、工事へのおかげでもっと意味が分かりましたよ、ね、手決めを書きたかったですね、そのカンペニーにどこに書けばいい、どこに送ればいい、分からなくて、神様にありがとうございました。結局神様に感謝しました。すべてを任せる、すべてを捧げる、ね、このことを理解することが極めて大事ではないかなと、思います。希望がなくて心細いですか？希望あまりないですね、先生。もう不安、心細い。箴言16編3節にこう書いてあります。箴言16編3節に、私は新改訳を使っていますけれども、箴言16編3節に、あなたのしようとすることを主に委ねよう、そうすればあなたの計画は揺れがない。すごい、いいですか。あなたのしようとすることを主に委ねよう、そうすればあなたの計画は揺れがない。別の言葉で言えば、広辞苑に出ている言葉を使って、あなたのしようとすることを主にすべてを捧げれば、任せれば、あなたの計画は揺るがないですね。この言葉を理解することがすごく大事です。統計を見ると2週間3週間ぐらい経ったら私の説教の内容を忘れてしまいます。ほとんど 80% ぐらい忘れてしまいますので、皆さん箴言16編3節を書いてください。紙にで、お家に帰ったら冷蔵庫に貼って、ね、忘れないようにお願いします。最後に、僕にとっては紙に頼るイエス様の臨在を感じることを絶対忘れないために、このポエムを分かち合いたいと思いますけれども、ご存知だと思いますけれども、悩む時にはこのポエムを読みます。足跡、フットプリンツですね。これを読ませていただきたいと思います。聞いてください。ある夜空、ごめんなさい、ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出された時、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねしました。主よ、私があなたに従おうと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番つらいとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。 私はあなたを背負って歩いていた。それが一番良い知らせではないかなと思います。悩む時には主イエス様が必ず 100% 間違いなく絶対背負って歩いてくださいます。これを信じますか？これを信じますか？教会の中でもう礼拝したり賛美したり、おはようございます、いい顔で笑顔でおはようございます、 外はね、表面は、まあ、大丈夫だそうですけども、中は戦いがあるかもしれないですよ。戦い、いろんな戦い、いろんな悩み事があるかもしれないです。私も含めてね、あ、牧師だから悩みはない、そのことはないですよ。牧師だから悩みがあるんですよ。うん、信じましょう。あなたのしようとすることを主に委ねよう。すべてを捧げましょう。すべてを任せよう。そうすればあなたの計画は揺るがない。これを覚えて心の中に留めていただきたいと思っております。一言お祈りします。恵み深い父なる神様、あなたを愛します。あなたに祈ります。あなたを必要としてます。神なしで問題を解決しようとしている兄弟姉妹はいらっしゃるかもしれませんけれども、どうか神様、あなたの言葉をいただいて信じて、今日から新しい出発点として神に頼る力と信仰をお与えください。お願いします。弱い信仰があってもいいんです。強い信仰があってもいいのです。これからももっともっと神に頼ることができるように導いてください。お願いします。導いてください。主よ、あなたの愛を必要としています。あなたの救いを必要としています。あなたの臨在を必要としています。どうか私たちのそばにいてください。お願いします。どこに行っても、堕落してしまっても、落ち込んでも、罪を犯しても、決してあなたの愛、救い、そしてその御恵みを絶対忘れないように導いてください。お願いします。主よ、どうかお願いします。あなたに完全に全てを委ねることができるように、頼ることができるように導いてください。お願いします。主よ、ありがとうございます。2000年前にあなたの御子主イエス・キリストを備えてくださったことを本当に心より感謝いたします。その十字架の力を信じ、イエス様も親しく信じ、そして日に日にイエス様と共に歩んでいけるようにどうか導いてください。お願いします。主よ、ハレルヤ、あなたの御名を賛美いたします。どんな時に神に頼ることができるんでしょうか？こんな時、あんな時、いつも神に頼ることができるのです。ハレルヤ、あなたの名を賛美いたします。神様、あなたの御子主イエス様の名前によって心よりお願い申し上げます。アーメン。